今日はルカの17章1節から4節。ルカの福音書17章の1節から4節、ここをご一緒にお読みしたいと思います。でしょうか。ルカの福音書17章1節から4節、3節までですね、じゃなくて4節ですね。はい、じゃ あの17章の1節から4節までご一緒に読みいたしましょう。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれる方がましです。気をつけていなさい。もし彼が罪を犯したら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に七度罪を犯しても悔い改めますと言って七度あなたのところに来るなら許してやりなさい。今日はイエス様が言われた二つの警告についてお話をいたします。一つは、つまずかせることですね。ちょっと言葉に気をつけていただきたいと思いますが、自分でつまずく人もあるし、他の人をつまずかせる人もありますね。もう一つは許すことです。この二つのことを言われているんですが、さてまずこの話は誰に向かって言われた話ですか。この聖書の話を見ると、これは弟子たちにこう言われたと書いてありますから、未信者の方、まだイエス様を信じてない方に言われたんではなくて、弟子たちに言われた。つまりもうクリスチャンになっている人で、もう弟子と呼ばれている者の間でもこれらの警告をする必要があった。弟子たちもつまずいたり争ったりしていたということですね。でこの話は他にも聞いたことがあると思うんですけれども、マタイの18章の6節から10節ではつまずきの話、ね、それから許しの話は同じく18章の15節、それから21節22節でお話がされているんですね。でマルコの方でもつまずきの話だけですが、9章の42節から48節でお話がされております。でルカはどうもこのマタイのお話を要約しているようであります。つまずきが起こるのは避けられないと言っておりますけれども、マタイの方は、18章の7節でつまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起きることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです、とこういう言い方をされておりますね。でイエス様のこのお言葉から、この世をイエス様はどのようなものとお考えになっていたかということがわかるんです、ね、この世は忌まわしい、ね、イエス様を信じる子供たちとか純粋な信仰を持っている人でも、まあ弱い人ね、弱いということと純粋なこととは、弱いから不純だとは言えないわけですね。弱い人でも純粋な人もいます。でそういう人の前に罠を仕掛けて、罪に陥れようとするところがこの世である、ね。まあ、この世にはたくさんこのつまずき罠が仕掛けられておりますね。まあ、異端の人たちなんかも教会に来て、そして教会のから出てくる人を見て、その人を追っかけていって罠に引っ掛けようとするという人もいるようでありますね。この世にはそういうこのつまずこうと思えば無数の小石のような、課題が転がっているということです。でしかしそれはね、この信仰さえあれば全部、まあ、またいで通ることができる、ね、乗り越えていくことができるものであります。で今お話ししたように 信仰が純粋であっても信仰の幼い人もいますね。それから信仰の弱い人、あまり知識のない人、こういう人もいるわけですね。で、そういう人の前に疑いの意思とかね、それから迷いの意思とか誘惑の意思を置くと、たちまちつまずいてしまうわけです。そういう人の耳元にささやくわけですね。疑い、迷い、誘惑ね。で、人間の人生の中で一番危険な時というのはいつだと思いますか？生まれてからね、地上を去る日までの間、一番危険な時、これはいつだと思いますかね？車運転してる時ですか？パトカーが飛び立ってくるとか、どうでしょうかね？一番危険な時、危険率が非常に高い時、これはね、出産の時ですよ。ここで障害を持つ人がかなり多いんですね。まあ今はだんだんとこの少なくなりましたけど、昔はね、障害を持つ人の半数以上が出産時に起きたわけですね。もう白痔状態になるとか、酸素欠乏をね、人間の脳というのは1分間酸素がいかなければ、もうね、記憶も何もみんな真っ白けになっちゃうんですよ。そうですから大変なことなんです。ですから、まあ、酸素をね、吸入されている方でも1分間途絶えちゃうとね、もう元に戻らない、脳細胞がみんな死んでしまうんです。ですからもう1分間のね、間の戦い、ね、60秒ですからね、あっという間過ぎてしまいますでしょ。だからお医者さんなんかみんな走り回るんですけどね、いや走ったって1分ぐらいすぐ経ってしまいますからね、30秒で半分ですからね、もう回復しなくなっちゃうんですよ、酸素ね。だから恐ろしいんですよね。それがまあね、出産される時っていうのは1分以上かかるでしょ。だから大変なわけなんですよ。もう1分で生まれちゃうんだと簡単ですけどね、だからね、まあ非常に多い、ね、だからまあここで出産の時に障害を持って生まれる危険が非常に多いね。その次に危険な時っていうのは、危険性が高いのはどんな時でしょうかね。それはね、生まれて次の1年間です。生まれて次の1年間に高熱とか大病をしないこと、ね、まあ、蚊に刺されるとかっていうのはありますけどね、中にはゴキブリに噛まれる、ね、このネズミに噛まれるってもあるんですよ。お母さんがね、ミルク与えた後拭かないんですよ、ね、口の周り拭いてやらないでしょ。この辺りね、ゴキブリが来てから、ね、噛んじゃうんです。ゴキブリって噛むの知ってます？知らないでしょ。ゴキブリ噛むんですよ。飛ぶの知ってます？飛ぶなしで噛まれる。ネズミもね、鼻かじっちゃったりするんですよ、ね、お母さんがね、ちゃんときれいに拭いてやらないんですよ。拭いてやりました？ちゃんと ね、ご飯を食べたら必ずベター、子供が食べるとみんなベターってつけてるじゃありませんか、ね、よくまああんな風にできるなーとか黙ったりしますけどね。だけどね、それでね、ネズミやらゴキブリにね、噛まれちゃうんですよ。まあだけどこの高熱大病ね、これを切り抜けると大体、ね、体の方は、まあ、健康に育つようですね。それ以後は。だから生まれて1年間は第二の危機と言っていいんです。まあ、私が今お話してるのは、イエス様を信じて魂が生まれ変わる時の話です。ね。まず、健康に生まれるということが大事ですね。イエス様をはっきり信じて魂が生まれ変わる、生まれる時に酸素がね、1分止まっちゃったらもう脳細胞がみんな死んでしまうんです。だからイエス様を信じる時がね、最初に大事なこと、これ正しく生まれる。その次には、救われたらその次の 2,3 年のうちに信仰生活の訓練と、それから健全な知識をしっかりと身につけるようにすると容易につまずかなくなるわけですね。ですから教会ではね、救われるための実際方法とかね、毎週、まあ、時間が許される限り学んでいるのはそういうことなんです。これをしっかり、もう基本的なことですからね、救われるための実際方法というのは、もうクリスチャンとして最小限、ね、 薄い本ですけどね、最小限度の知識なんです。であれで全部じゃありませんけどね、最小限度これぐらいは知っておいた方がいいというので550円ですけどね安いですけど、学んでいるわけですよ、ね、ですからこれを大事な、それを知っていればそう簡単にはつまずかないんです、ね、信仰の核心まで到達できますからね、これが非常に大事。しかしね、ここに到達するまでの間につまずきに遭うことが多いんですね。1年の、だから私もね、赤ちゃん生まれたりなさるとね、1年間は大病しないかなと思ってね、じっとこう見ているわけですけどね、まあちょっと風邪ひいたり鼻からね、鼻が垂らしてるぐらいならいいですけどもね、もう何ですか、はしかにかかるとかね、あと何ですかね、よくわかりませんけども、まあ熱が、高熱が出るとかっていう病気になりますとね、これは大変なわけですよね。気をつけた方がいいですね、まあ、できれば1年間はあんまりこう人混みの風邪ひきそうなところとかね、足がにかかりそうなところどこか知りませんけどもね、特にね、一番いいのは1年間病院に連れていかないのがいいですよ。病院は一番危ないですからね、あそこは菌だらけですから、菌だってゴールドの方じゃありませんよ、ね、風邪の方の菌ですからね、病気の菌ですからね、あそこで治らない菌もいるそうです ね、MRSA って言うんですか、なんか知りませんで、いっぺんかかっちゃうともうお医者さんも治んない、看護師さんも治んないっていうね、そういう病原菌がうようよしてるのが病院だから、1年間はねもう連れていかない方がいいですよね。あ、かかっちゃったら大変ですから、まあ幸いにして 1,2 年の間はね、免疫が与えられてなかなか病気にならないように神様はしてくださっているんだそうですけども、それでもなる子供がいるんですよね。まあとにかく生まれて 2,3 年間の間にしっかり子供を育てとけば、あとは楽ね、楽だったでしょね、もう大きく首を振ってもらいたいですね本当に、なんかこんな感じではなんか自信がないかもしれない、もっと大きくね、私は思うんです。さて、このつまずきというギリシャ語、この前もお話したと思いますが、これはスカンダロンという言葉ですね。スカンダロンで、ここから英語のね、スキャンダルという言葉が出てきたんです。なあ、まあなんかよくね、悪いことしたりすると、そのスキャンダルだなんて言って、新聞に出たり、いろいろされるんですけどもね、そのスカンダロンという言葉は、英語のスキャンダルよりもずっと強い意味を持っておりますね。英語のスキャンダルっていうのはね、それほどの強い意味を持ってないんですが、ここではこのつまずきというのは、小石につまずいてひっくり返ってすりむいたっていうぐらいのことではなくて、霊的な滅亡を意味する言葉ですね。だからその人を霊的な滅亡に陥れるようなことをする者は忌まわしいとこう言ったわけです。で、イエス様はこの世は不注意なもの、慎重じゃないものを滅亡に陥れる罠がいくつも仕掛けられているよと警告をしているんですね。その罠を仕掛けた人は忌まわしい。まあ言葉で言えばいくらもあると思いますね。あなた教会なんか行ってるのなんて言ってね、その足を引っ張るようなことを言ったり、その嘲笑ったり、そういうことをする人がたくさんいますけどもね、そういう人は忌まわしい。人を滅びに陥れるような、ね、引っ張るようなことをする人は忌まわしい。その人に下る神の裁きがどんなに恐ろしいものか。ね、ここでは死は大きな石臼を首にかけられて、湖の深みに、で溺れて死んだ方がマシですとこう言われてますね。今頃大きな石臼なんてってイメージが湧かないと思いますけども、このね、イスラエルの国では大きな石臼は人間の手で回すどころじゃなくて、ロバがね、石臼にご存知ですかね、木がこう横木が入ってましてね、その横木のところにロバがいるんです。でロバがその木を持ってぐるぐるぐるぐる回すんです、ね、石臼で相当大きいんですよ。人間が一人で持ち上げられる程度のものじゃないんです。大きいんです。でそれで穀物をね、粉に製粉するわけですね。だからもう大変大きな石臼ですよ。あんなの首にかけられて首の骨が折れてしまいますよ。それぐらい大きい石臼のことなんですね。 私の子供の頃はね、あの人間の手でこう回す使用数がありましたけどね、あのご存知ですか、真ん中の端っこの方に穴が開いてるんです。でちょっとこれなかなか綺麗にね、あの細工されてるんですね。それで大豆とかね、あの、このいったものこうやるとこうやるときな粉ができるんですよね、まあいろんなものを作るんですけどね。でおばあちゃんとかやからね、別におじいちゃんがやっても構わないですけど、子供がやっても構わないんですけどね、なんかおばあちゃんがやってるの多かったですね。ゴリゴリゴリ、またそのリズム感があるんですよ。ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってね、やってませんでした？覚えてませんかね、若いんですね。あの、だいたいやるんですよ、昔はね。だから袋に入って100円なんて売ってませんからね、みんな全部家庭で作ったわけなんですよ。まあ、それだってね、首にかけたらね、あの首にかけたネックレスより重いですよ。大変あんな角度あるですよ、どこも見ませんけどね。それロバが引くやつじゃね、どうやってかけんだろうかなと思いましたけど、つまりもう、そういう、石臼を首にかけられて湖に掘り込まれたらどうなりますか？首がちょん切れてしまうか、もうちょん切れなければもうね、絶対浮かんでこない、逃げられないという感じですね。つまりまあこういう、ちょっとこうイエス様はね、大げさな言い方をしていますが、この刑罰は、まあ、最大の犯罪者に課せられるようなものだとこう言っているわけですね。ですからもうこれは家族とか友人にね、よってこう手厚く葬られるというようなね、そういう類のものではないんです、ね、あの昔はあの水槽って水にあの沈めるお葬式もあったんですけど、ご存知ですかね。 あるんですよ、あのね、水夫の方なんかね、あの船の上で亡くなるでしょ。そうするとね、もう巻いてね、それで重りにしてずっと太平洋の中が、大西洋か知りませんけど、海の中に流すんですね、水槽、ね、お葬式ですけどね。でみんなが歌いながらダーッと流すんですけどね、あとはどうなるか知りません、サメがやってくるか、クジラがやってくるか、マグロがやってくるか知りませんけどね、で食べちゃうんでしょうかね。まあしかしそれはね、水面にまで浮いてますけどね、とにかく、まあ、家族や友人にもまあ手厚く葬られないって、そういうものなんですよ。ですから、この新たにイエス様を信じた方、信仰の弱い人、ね、弱いクリスチャンをつまずかせたり、不信仰に誘い出したり、この世と妥協させようとするようなことは、まあ、極悪なこととして、主に、ね、警告されているんです。私たちの時代を見るとね、あの信仰を惑わせるようなことを言ったりすることは、それほど極悪なことだというふうに受け取られていません、いるでしょうか、ね、それはまあね、子供の首切ってなんて言うと、なんかすげえ悪いことしたってね、思うかもしれません。それはまあいいことじゃないですけどもね。だけど天国に行く人のはずの人をね、天の御国に行こうと思ってる人を地獄に誘い出すっていうのは、これは子供の首を切ってどっかに置いとくということ、もうそれよりも悪いことかもしれませんよ。ね、しかしそれを平気でね、あなた、教会なんか行ってたってねとかね、言う方がいっぱいいますよ。教会の中でも信仰から迷い出すようなことを、イエス様しっかり信じていくんですよなんてね、もうイエス様をほどほどに信じて、なんでこういうふうにお話しする方もいらっしゃるんです。それは極悪なことだ、ね、イエス様もおっしゃってですね。で、ルカの方では言われていませんけれどもね、マタイはさらに、18章の8節9節で罪の重大さを、まあ、生き生きと表しておるんですね。ちょっとそちらを読んでみましょうか。マタイの18章の8節9節、今まではね、今のはこの誰かが誰かを罪に誘い出すことではつまずかせることでしたけれどもね、マタイはさらにそれに加えて、まあ自分でつまずく人のことを言っているんですね。8と9を読んでみましょう。どうぞ。あなたの手が、足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて火に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。 またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせる、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れるよりあなたにとって良いことです、ね、ある時ね、おばあちゃんの方からね、お手紙いただいた。でお孫さんにこう言って教えたって言うんですね。お孫さんがね、あんまり言うこと聞かなかったんでしょうね。でおばあちゃんが言った時に、おばあちゃんがね、そんなことをしていたらね、イエス様もこう言ったんだよってね、手を切ってしまいなさい、足を切ってしまいなさい、目をえぐり出しなさい。でまあだからね、なんでっておばあちゃんがお孫さんに言ったんだそうですよ。お孫さんどう思ったでしょうね。このおばあちゃん、恐ろしいおばあちゃんだなって思ったかもしれませんけどね。まあ聖書にそう書いてありますけど、これイエス様文字通りこうしなさいって言ったんじゃないんですよ、ね、そう、あの聖書の中は文字通りに書いてあるところと文字通りではない、ね、まあ、比喩と言いますがね、それがあの区別してちゃんと受け止めなきゃならないですよ、ね、あの手2本しかありませんから、昨日こっちやっちゃって、今日はこっちやっちゃったら、あさってどうなるんです？あさって右足、ね、その次は左足。ほじゃもうなくなっちゃうでしょ？また両目があるからって、次の日右目、片っぽ左目、それやっちゃうとどうなるでしょうかね？まさかイエス様はそんな風におっしゃったわけではない。これは大事な真理を語ってるんですね。比喩的な。だから、文字通りに言ってることは文字通りに、受け止めなきゃなんないでしょ、ね、そうでしょ、互いに許し合いなさい、後の方でお話します。これは比喩ではないんですよ。これは文字通り、ね、でこちらの方はこれは比喩的に言っているんですよ、ね、でまあそこのところ読みますと、まあ、大変なことが書いてあるわけですね。手か足の一つがあなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさい、ね、両手、あ、片手片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いこと。これはもう永遠の刑罰の恐ろしい絵を表してですね、イエス様のお話はね、あの絵で表しているわけですよ。だからあの中世のね、あの中世には版画が非常に流行ったんですよ。今も版画がありますけどね。でこの聖書のね、これをね版画にしてね、あの昔の人はね字が読めなかったでしょ。だからあのやっぱりトラクトのようなものを作ったんですよ。でそれをね、あの絵に表してね、地獄の絵とね、福音の絵とかね、それでこれをあの木版ですけどね、それあの版画にしてね、それをあの配ったんですよ、一般の人にね。だからあのすごいのがありますよ。ね、時々あのその写真が、ね、載ってたりしますけど、すごいなーとかと思ってね、地獄の炎の中で、ね、燃えてる人に向かって向こうの丘の上からね、なんか喋ってる人が書いてあったし、あれは福音を伝えてる人ですね。でこっちはもうあなんか地獄の間際の人ですね。なんかそういうようなのが書いてあるんですよね。ローマ教会が出してるって煉獄のが書いてあったりしますけどね、まあ、とにかくいろんなのがあるんですけど、木版、ちょうどねイエス様もこの苦しさをね、あの永遠の刑罰の恐ろしい、状況をこの絵にして表しているわけですね。だから皆さんもお話しするときは絵にして表すといいと思いますよ、ね、それから旧説の方では目の話が、ね、書いてありますけど、これはあのイエス様が、体が不具になることを勧めているんじゃないわけです、ね、この通りやっちゃまずいんですよ。ちょっと、ね、マミちゃんおいで、今日はあなた片手つまずいたね、じゃあお母さんが今日切るからなんて言ってやっちゃダメなんですよ、ね、そんなことしたら今頃両手両足なくなっちゃってるでしょ、ね、両手ついてギャーってやってて、いっぺんで両手切らなきゃなりませんからね。ですからまあね、そういうことは言ってね、あの燃えるゲヘナっていうのがね、これ出てくるんですけれども、これはね、あのルカの16章でも皆さんがね、金持ちが言ったハデスのことを覚えておられるでしょ。そこにはもう燃えている、ね、これはまあイエス様が地獄のことを言われた、ね、とにかくね、地獄をどのように哲学的に説明するかに関わらず、 ね、そこに行かないためにいかなる代価を払う、いかなる代価も払う必要があるということを言っておられる。現代の人はね、できるだけ地獄の火を柔らかにするためにいろいろな言葉を使って穏やかな地獄をね作ろうとしてるんです。だけどそれは変わらないんです。できるだけこの世でね、自分の好き勝手なことをできるようにした方が人受けがいいでしょ、ね、だからね、そういうふうにやろうとしてるところがね、いっぱい浮かんでる。しかもそれは教会の中にすらもう入ってきてる。だけどイエス様はそうおっしゃっていないんですね。だからこれは比喩的に受け止めるべきだと言ってるんですが、その比喩には2つの意味が考えられます、ね、イエス様はここではね、その比喩についての意味の解説をしていないんですね。種まきのところでは種とは何ですよとかね、道端とは何ですよとかね、そういうのをこう解説をしておられます。ここでは解説していませんので、私たちの側で考えなければならないんですがね。で、聖書の中にはね、御霊によって自分で考えなさいという部分と、それからイエス様が教えていてくださる部分とがあるんです、まあ、今日ここでは私たちが考えなきゃいけないんですが、一つは手や足や目、これは自分を罪に誘惑するかもしれない、あるいはつまずきを与えるかもしれない親しい友人関係とかね、それからあるいは持ち物とか、そういうものを指しているようですね。よく世の中でこう言いませんか、私のあなたの片腕とか、私の片腕になってくれるとかね、言いませんね。まあ笹舟に乗ってくれなんていうのはないと思いますけども、片腕ね、片棒を担ぐとか、まあ悪いことでは片棒を担ぐんでしょうけどもね、そういう関係ですよ。で、それらは自分にとってなくてならない手足のように感じられるかもしれませんけれども、信仰の妨げ、つまずきになるようないかなる交友関係も、あるいは活動も持ち物も、イエス様は思い切って直ちに切り捨てなければならないね、こう教えているようですね。これを断ち切らないでずるずるとしていると不信仰な状態に陥っていく、こういうクリスチャンも少なくないんですね。これなかなか切れないとね、必ず不信仰に陥ってしまいますね。まあこれは皆さん、私たちもかつて経験したことがあると思うんですね。片っぽのどっかにつながっていたらね、それはずるずると不信仰に陥ってしまう、なかなか信仰に立てない。もう一つの意味は、両足、手や足や目は、これは自分を指している、ね、という意味も持っているようですね。自分を指しておる。手や足や目が迷っているときは、何が迷っているんですか？何が？手や足や、手や足やって言ったら分かりませんけども、右に行こうかな、左に行こうのかな、あるいはどっち買おうかなとかって思ってるときは何が迷ってるんですか？確かに手や足も迷ってると思いますけど、何が迷ってるんですか？どうぞ。何が迷ってるんですか？隣の人が迷ってるんですか？どうでしょうかね。誰が迷ってるんですか？自分が迷ってるんですね。自分の心が迷っているから手も足も目も迷ってしまうわけでしょ、ね、だから自分の心が清められていれば、手や足も目も清くなっていて、確かな信仰の行動をするはずなんですね。ですからイエス様はここでは自己否定をし、罪深い自己中心の利己心を追い出して全く清められるようにと言っているようですね。 これは肉の心には痛みを覚えさせるかもしれませんけれども、心から喜んで利己心を切り捨てた生活をしたいと願うようになっている人は真のクリスチャンの姿に近づいた印なんですよ、ね、心から、ここのところ大事ですよ。自分で心から喜んで、あ、このそれそういうふうにしたいなと思う人ですよ、ね、いや、まあ教会ではね、そういうふうにしなくちゃなんないって、みんなそういうふうにして証もしてるからね、自分もそういうふうに言わないと、自分もまあ無理してですけどね、もうそういうふうにしないと仲間にここにいられないから、なんて言ってやってる人もいますからね。先日に教会に来られたけど、みんな行ってるから私も行かないと仲間外れにされてしまう、なんて言って教会に来られる人もいますからね。そういう人はこれに当たらないんですよ、ね、行かなくちゃいけない。ここで言ってるのはね、イエス様の姿に、クリスチャンとしての本当の姿に似ているっていうのは、心から喜んで他の人がどうしていようと、私はそういうふうに自分中心の利己心を捨てて清められたいなと切に願うというのは、この人はクリスチャンに近づいてるね。ですからイエス様のお話では、自分の肉の満足を求めてその快楽に溺れるような生活をするよりは、少し不自由を覚えてもイエス様の救いを得られる方がずっと勝っていると、こう言っているんですね。私はそう思いますよ。この聖日、皆さんね、教会に来られていれば海で溺れることはないでしょう。そう思いませんか。だけど昨日今日あたり、私分かりませんけど、まあ寒くて風が吹いててね、波は3メートルぐらいあるかもしれませんね。今、まあ、海は行かない方がいいですよ、なんて言ってても、いや、もう夏休みのあと何週間ね、まあ我が子、孫、ひい孫ね、ひい孫が知りませんけど、連れて海から行くでしょ。そして死ぬ人はいっぱいいますよ、この夏ね。日本だってもう何百人といると思いますよ、毎週ね。世界で言ったら何千人何万人という人がね、その土日にかけて死んでるんですよ。教会に来てたら海で溺れることはないでしょ。教会に来て海で溺れた人っていたら、もうこれ奇跡ですからね。これはね、ですから教会に来るってことは、あれ、海に溺れないからだけではありませんけどね、私は本当に素晴らしいなと思うんですよ。皆さんがね、もう湘南の方に向かって車が行かれるでしょ、ね、私分かりませんけども、同じ湘南の方に行ってね、皆さんは教会の方に途中から来るでしょ。そのなんでまっすぐ行ったまま海に溺れてる人が何人いるかも分かりませんでしょ、ね、いや、でも溺れてる人に、ね、気の毒かもしれませんけどね。ただ私たちはね、肉の満足を求めて溺れる生活をするよりね、それは教会に来たら海のデペの楽しみよりはどうか分かりませんけど、ね、ですけどもね、ずっと勝っているイエス様の救いの方が、とイエスもおっしゃったんですね。もし心の罪が取り去られて清められているなら、手足や目は容易に罪を犯す道具にはならなくなってくるでしょうね。これが大事なことです。手はね、私たちが行うことを表しているでしょう。手はね、足は私たちが行くところを示しているでしょう。目は私たちが見るものを示しているでしょう。つまりこれは、行いと興味を持っていくところ、ね、あるいは見るもの、それは全部心の動機によって決まるということです。何をするか、どこに行くか、何を見るかということは、その人の心の動機によって決まる。心が決める、ね、で、心が、その心が清められれば、それらは注意深くコントロールされるようになる、ね、心がコントロールされるようになる、ね、今先ほど、ね、平野咲子姉妹がお話があったでしょ。自分でコントロールできなくなってんだってね、お話になってますけども、 ほら、お母さんがね、何ママですか、やんちゃんママなんか最近流行りのいろいろな言葉が次々ね、出てきますけど、まあそれお母さんがね、その注意深くなくて自分がコントロールできなくて、その元で育ってる子供はもう、ね、万が一子供がちゃんとできたらすごいじゃねえ、これ吐きだめにつる、なんですか、よくわかりませんけどね、もうそれ奇跡が起こりますよ、ね、これ無理っていうものでしょ、ね、ですからやっぱりそのちゃんとね、お子さんが自分で自分の心をコントロールできるようにねしてあげるということが大事なことじゃないでしょうかね。なかなか大変なことなんですよね。でイエス様はですから、その心が清められなければね、自分からそのつまずいてしまいますよ、ね、まあ、自分で心が清められなければ他の人もつまずかせてしまうではありませんか。とにかく人間というのは自分一人で遊んでても面白くないでしょ。だから人を連れてきたがる、一番人を連れてきたがるのサタンですね。だから自分で地獄に行ったって面白くないでしょ。だから大勢行けばね。でもあのね、大勢でね赤信号を渡るのはやっぱり危険ですよ。死ぬのは時は大勢ですからね。もうどうしても赤信号で渡りたければ大勢と一緒に行っちゃダメ、自分だけ行きなさいね、自分だけ。そしたら引かれて死ぬのは自分だけですからね。みんな孫や何やら連れて行ったらダメですよ、ね、子供や孫連れて横断歩道赤信号渡っちゃいけませんよ。大勢だ、怖いんですからね。私が、ね、一番怖いと思うのはねこれですよ。どっかのね、車に乗ってね、どこかに遊びに行ってるでしょ。それで事故に遭ってね、助かったのがね赤子だけだったとかね、幼い赤ちゃんだけだったって。意外と赤ちゃんっていうのはね、車とね、ソファーとか椅子の間にボコンと落っこっちゃってね、助かる率が高いんですよ。大人の方は頭ガーンと突っ込んでね、ダメになっちゃう。あの時にね、残った子供はね、気の毒ですよ。なら子供死んでた方がいいのかって言われて困りますけどもね。だから、家族はね、全員車乗せてダメですよ。バラバラで。一人ずつ運転した方がいいかもしれない。ね、死んだら一人で済むでしょ。全員ダーッと乗せてるとね、危ないでしょ、私は。特にマイクロバス、あれ気をつけた方がいいですよ。乗ってると全員ダメになるよ。飛行機もダメ。落っこっちゃうと全員ですから、一人バラバラに乗った方がいいような気もするんですがね。飛行機の場合はね、落ちたら助かる率は少ないですね。なんて高いとこ飛んでますからね。私は気をつけない。乗るとき気をつけなさいよ。もうパラシュート背中にちょってね、乗った方がいいと思います。ね、船に乗るときは、救命胴衣っていうのがあるでしょ？ちゃんと用意してくれます。ね、だから、飛行機の場合、上にありますよとかね、どっかにありますよって言いますけど、でつけてやってみてるね、自分でやってみた。でも、自分でつけておく。落ちそうだなと思ったら、すぐ自分で飛び出す。ね、用意しておいた方がいいと思うんですよね。車の場合もね、この話してると時間がありませんけどね、衝突する瞬間に、ね、衝突する前にね、天井がパーッと開いてね、椅子が上にボーンと飛び出してね、ロケットのようにして車だけがボカーンとぶつかるようにした方がいいと思うんですよね。そう思いません？
トンネルの時
だろ。トンネルの中は上にブワーン出たら頭がガーンと打って脳震盪起こしますよね。その場合はどうしますかね。ちょっとそこまで考えてないんですけどね。でも私はね、つくづくと思うんですよ。だからできるだけ車に乗りたくないなと思うんですね。危険ですよ、ね、あれ本当上がバッと開いてね、衝突してからで遅いですけど、衝突する前にね、よくわかりませんけども、ね、今頃は何のいろんなレーザー光線かなんかありますからね、もう何十センチか近づいた時には上がパッと開いてね、でバーンと上に外に飛び出して、車だけが両方でバーンですね、火事になろうと何になろうとね、知りませんって感じでね、自分がその上に乗っこってきてやけどしますけども、とにかくそういうの作った方がいいんじゃないかなと思ってね、まあ、いるんですけど、そうしたらもう高速道路でパンパンポップコーンみたいにね、上に上がんじゃないかなと思ってね、そんなことをね考えながら寝るんですよ。だから変なふうになっちゃうんでしょうけど、 でも私本当にね危険だなと思うんですよね。あ、皆さん何の話ちょっと忘れましたけども、とにかく心が清められなければね、自分の心はコントロールできないんですよね。さて次に許す方のことについてお話ししたいんですが、ルカの17章の3節見ますと、もし兄弟が罪を犯したらと書いてますから、この兄弟っていうのは仲間の信者の人のことでしょうね、信仰者のこと、まあペテロたちの仲間のことを言ったんでしょう、直接的にはね。要するに仲間が罪を犯したら、でこれもね、マタイの18章の15節を見るとイエス様は行って2人だけのところで責めなさいと、こうまずね、でだんだん言うこと聞かなければ、だんだんと 2,3 人の証人とか、それから教会の、人に教会に告げなさいとか、だんだん公になるように言っておりますけれどもね、最初は個人的に戒めるように、それでも言うこと聞かなければだんだんと証人を立てたり、ね、教会の人にこう公になっていくように、だからイエス様もこういうふうに言っておられますね。それからこのガラティアの6章の1節を見ますと、ちょっと次のそこのところ読んでみましょうかね。ガラティアの6章の1節では、どのように戒めなさいと言ってるかと言いますと、ご一緒に読んでみましょうか。ガラティアの6章の1節どうぞ。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ここでは愛と謙遜の心で正すようにと、ね、その人の動機を言っているようですね。でこれで、まあ、悔い改める人は多いと思いますか？一対一でお話をして、愛と謙遜の心で、戒めれば悔い改める人多いと思いますか？はい、わかりました。じゃあ私は罪を犯しておりました、もう今悔い改めてイエス様を信じてまっすぐ歩みますって言って、その通りまっすぐ歩んでいく人多いと思いますか？首かしげていますね。もしそこで本当に悔い改める人がいるならば、その人はまだ信仰を捨てていない人だと思いますよ、ね、ただまあちょっと誘惑に陥って、しまったというだけでしょうね。信仰それは捨ててしまっていないと思うんですよ、ね、本当に信仰を捨てて心を固くなになっている人はそれぐらいのことでは悔い改めないと思いますね。だけどイエス様のお話は実はそこのところに焦点があるんではないんですね。イエス様のお話はその次の第二ステップのことをお話しされているんです、ね、3節ルカの17章の3節の方に移りますが、そして悔い改めれば許しなさいとこう言っております。だから悔い改めない人のほどお話ししてるんではなくて、万が一にも悔い改めるという人のことをお話ししてるんですね。でこれはね、許しの前には真実な罪の悔い改めが必要ですよと言ってるわけですよ、ね、神様は真実に悔い改めるまでは罪をお許しになることができないんだということを言ってるんです、ね、でルカはねここで4節で、仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいと言っておりますね。これはね、これもイエス様がペトロとの会話で話されたことの要約をルカが記していると思います、ね、マタイの18章の21節22節では、ペトロが許す回数を聞いているんですが、ね、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかと尋ねているんですね。ペトロは7度まででしょうかと言ったんですが、その時にイエス様は、はい、何回までですと言ってるんですか？ 7度を70倍するまで。ね。で、ルカの方はね、7度を70倍っていうのはないんですよ。7度にかがなってますね。の、お話が合わないじゃないの。イエス様気が違っちゃったのかな、ね、考えが変わったんでしょうか、ね、これはね、回数が違うってね、これは言葉尻をつかむ人の話で、無意味な議論ですね。実は7度も7度の70倍も同じ意味なんですね。イエス様が言わんとしていることは、その意味ですか？皆さん聖書を読むときにね、言葉の違いをあれこれ言う人がいますが、イエス様がおっしゃりたい、その内容、意味、ね、本当のそこに表されている意味をつかまないとダメですよ。ね、聖書にこう書いてあるからってね、そういうのまたイエス様がこう言ったからって立法的に人に押し付ける人がいます。自分ではやらないですよ、そういう人は ね必ずそういう人がいるんですが、そういうことを言ってるんじゃないですよ。ここでは真実な悔い改めがなされているなら、何回でも無制限に許してやりなさいとこう言ってるんですね。つまり自ら立ち直るチャンスを与えてやりなさいという意味なんです。これはね、ここで注意すべきことがあります、ね、注意しなきゃならないこといくつかあるんですが、でこの話は許す人の側のことを言っているんですよ。罪を犯す人の側のことを言ってるんではないんです、ね、罪は7度を70倍許されるんだから、罪は7度を70倍するまで無制限に犯してもいいとイエス様が勧めたわけではないんです。お分かりになりますでしょ、ね、罪を犯す方を勧めてるんではないんですよ。これはね、許す側の人のことだけを言っているわけですからね。だから許してもらう人の方が、ね、まだ7度70倍やってないから許してもらっていいんじゃないかって、こういう言い方は成り立たないんですよ。いいですかね。これはそっちの人のことを言ってるんではないんです。マタイの3章の8節を見ると、パリサイ人やサドカイ人がバプテスマのヨハネのところに来て、洗礼バプテスマを受けようとしている時に、ね、それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと言っておりますからね。無制限に罪を犯し続けている人が悔い改めの身を結んでいるとは考えられないわけです、ね、ヨハネも第一ヨハネの2章の1節で、あなた方が罪を犯さないようになるため、ね、この手紙書いていると言ってるでしょ。だから現実に無制限に罪を犯し続けている人が神の国に入ることができるとは考えられないでしょう、ね、ここでのイエス様のお話の焦点は、自分に気に入らないことをする人に対して、その人が罪を真実に悔い改めるなら許してあげなさいという寛容な心を持つことを教えておられるんですね。これは許す側の人へのメッセージであるということを忘れてはならないんですよ。許してもらう人の方、まだ、ね、7回、もう7度、1日に7回というか相当やってますね。1日に7回というと、だいたいね、3時間に1回ですか？3時間、3波24ですからね、8回で、3時間ぐらいですからね、3時間ちょっとぐらいでしょうね。結構大変ですね。マミさんが泣くんでも3時間に1回ぐらいギャギャギャギャ泣いてたら大変ね。マミさん、朝もう1回でダメよなんて言ってるのありますがね、そんなに泣きはしないでしょ。だからよっぽどこれはダメなんですね。これは許す人の側のメッセージである。でもう一つ注意しなければならないことは何かというと、これはね、この許しなさいということは、日本人がよくするように罪を多めに見たり見逃したり、まあまあでね、いい加減にうやむやにしてしまうことを言っているんではないんです。日本人はうやむやにするのがうまい、うまいというかね、慣れてるというか、で何度忠告されても口先で悔い改めますと言っていればいいというわけではないんですよ。悔い改めますと言えば許してやりなさいと言ってますけども、 それは言葉だけで言ってればいいということではない。あの宗教の一番ね問題点はここですよね。題目にしても何にしてもあれは口先だけですね。本当に何にも伴っておりません。でクリスチャンも気をつけなければね、御言葉もいろんなことをたくさん使います。で賛美歌も歌います、お祈りもしますね、証しもします。でもそれが口先だけになったらね、それはイエス様が言っていることとは違うんです。さらにもう一つ大切なことは、ここではね、お互い兄弟の間での許し合いのことを言っているということですね。お互いの許し合いの前に、一人一人のクリスチャンが主イエス様の罪の許しと清めを持っていないと、お互いの許し合いはできませんよということなんですね。二つの御言葉を読んでみたいと思います。もう皆さんご存知と思いますが、エペソの4章の32節。ね、まあ、子供たちが、兄弟喧嘩するためにこの辺り開くんじゃないかと思うんですが、エペソの4章の32節。ご一緒に読んでみましょうか。4章の一番終わり。はい、どうぞ。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。もう一つはコロサイの3章の13節ですね。コロサイの3の13。はい、ご一緒に読んでみましょう。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。これはね、日本流にまあまあで流してしまうようなやり方でやるということを言ってるんじゃない。それは簡単なことですね。自分の都合がいい条件が出てくればまあまあいいでしょ、水に流しますなんて言いますけどね、水になんか流れるもんじゃないんですね。それは表面だけで、腹の中には妬みや憎しみがはらんでいて、何回でもぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅと言ってくるわけなんですね。で、これらの聖句を本当に実行しようと思えば、人の力ではできないことがわかります。で、パウロはどちらの聖句にも加えているのは、キリスト、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、主があなた方を許してくださったようにと言っているんですね。これが鍵です。私たちが互いに許し合ったり、許し合うことができる、その秘訣、鍵は、本当にイエス様が命の代価を払って、自分の罪を許してくださり、清めてくださり、天の御国に入るのにふさわしいものとしてくださったということを経験するということですよ。これを経験するまでは、いくら教えられても、いくら忠告を受けても、いくら叱られても、他の人を許したり、互いに助け合ったり、愛し合ったりすることができないっていうことが、イエス様がおっしゃってることですね。ですから、まず自分の罪の許しと清めを明確にさせていただかなければ、本当のクリスチャンの交わり、イエス様の家族としての交わりはありえないということなんですね。互いに許し合うことはできませんよ。ですから、これはこのクリスチャンの一番最初のお話をいたしましたが、兄弟たちに話をしておられることでしょう、ね、もちろんですから未信者の方はイエス様を信じて罪の許しって持ってませんから、これは不可能なんですね。ですからお互いが、自分がまず最初に自分の罪がイエス様の十字架によって解決している、ね、イエス様の恵みを経験しているということが、これは大事なんだと、こういうことを心に通しておっしゃっていきたいですね。そうすれば互いに不満があり、いろいろありましても許し合い、助け合い、愛し合うことができる、ね、この鍵をしっかり心に留めておいていただきたいと思いますね。 それではお祈りを捧げて、締めくくらせていただきましょう。一言お祈りをしたいと思います。恵みの深い天の父なる神様、こうしてイエス様がつまずかないように、つまずかせないように、また気をつけて許し合うように教えてくださったことをありがとうございます。その背後にイエス様がどんなに大きな代価を払って、私たち一人一人を深く愛して命を捨てくださったかを私たちが経験させていただく必要がございます。その命の源を内側に持っていることによって、できることで私たちがこうしようしようと思っても、教えられたことをしようと思っても、とてもできるものではありません。それが人間なんだということをよく悟って、絶えずイエス様を内に宿すものとしてください。